暑いなぁ。ピッピッ、あれ？あれ？クーラー効かへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったの？うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか？
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様、新年明けましておめでとうございます。まさやんです。ダルトクラジオ第139回となります。今回は、死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより3台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、謎の影。ここに書くのが一番しっくりくると思いましたので書かせていただきます。連れのルールやお約束を守れていないかもしれませんが、ご容赦を。2年前の初冬、例年よりも早い初雪が降った日のこと。帰宅途中、山のふもとの道路をゆっくりと車で走っていた。右手側に見えていた山を抜け、田んぼや畑のあるエリアに入ろうとしていたその先に、5、6体の人影のようなものが見えた。車のライトに照らされているのに真っ黒で、身長は2メートルほど。それはゆったりとした動作で踊っている。イメージしたのは、葉っぱ隊のやったやったダンス。中央にある何かを取り囲んで、ふわっとした感じで踊っている。熊？猿？目の前の光景の意味がわからず、思わず車を止めて見入ってしまう。それは、こちらに気がつくと、中央の何かを掴んで、跳ねるように山へと消えていった。翌朝はその場所に行ってみたが、特におかしいものは発見できず、足跡すらもなかった。事実をありのままに書くと、こんな感じになります。自分の中で整理がつかず、今でもモヤモヤとしています。次、初雪の山。初雪の山は、登ってはいけない。そういう話を仲間内でよく聞いたが、滑りやすくなるからだろうと思い、馬鹿にしていた知り合いは、命の危険にさらされた。彼は、登山歴3年ぐらいの経験の少ないアマだったが、過激な性格で、人に頼ったりすることが嫌いだ。何でも一人でするタイプで、その時も一人で冬山を登っていたが、初雪が降り始めていた。積もったのは数センチだったので、彼は当初の計画通り登り続けた。雪のせいで登山道が分かりづらくなった彼は、慎重に登り始めたが、不安になりだした。道を探しながら歩いていると、足跡があることに気づいた。彼は喜んで胸をなで下ろした。この道で間違いないんだ。またいい調子で歩き始めた。だが、その足跡に気になる点があった。靴の足跡ではない気がする。少なくとも登山ブーツではない。明らかに細すぎるし、小さい。そのまま足跡を頼りに登り始めた。周りの景色が少し違うな、と3年の経験で感づき始めた。登山道というより獣道に近く、岩もゴロゴロして雑木も増えてきて歩きづらくなってきた。彼はその足跡の不気味さも気にかかっていたので引き返すことにした。かなり辺りも暗くなってきて、彼は焦り始めた。急いで自分の足跡を頼りに下山していると異変に気づいた。あの細い足跡が増えている。登っているときは一人だけの足跡だったが、今は数人ある。少なくとも今は三人の足跡が見える。しかも、よーく観察してみると、裸足の足跡のように見えた。それに気づくと、背筋がゾクゾクして恐怖に襲われた。自分を裸足の何かが後をつけてきてた。しかも、登山道ではない。その時、彼は知り合いのベテラン登山家の言葉を思い出していた。初雪の日は、登山してはいけないよ。 見てはいけないものが見えちまう。普段は見えないものが雪のおかげで見えることがあるんだ。それは命取りになるから。彼はパニックになりつつあった。暗くなり始め、得体の知れない裸足の足跡、確実に迷ってる。彼は足早に足跡を頼りに下山を始めた。しかし、いくら歩いても登山道には戻れなかった。もう完全に日は落ち、足跡も見分けがつかなくなった。遭難。頭にその言葉が浮かんだが、今日中の下山を諦め、野宿すると決断した。野宿の準備をしていなかったので、装備の中で使えそうなのは、アルミ箔のような保温カバーとマッチくらいしかなかった。彼は風がしのげる大きな岩の下で野宿をすることにした。かなり冷えるが、雪の降った後で穏やかな夜だったので、凍傷の心配はなさそうだったが、念のため眠れないことにした。落ち着いたところで、足跡のことがふと頭に浮かんできた。あの足跡は誰のものだろうか。他の鹿やウサギ、イノシシだろう、きっと。彼は自分の気をごまかすように、小動物の足跡だと解釈するようにしていたが、眠らないように頑張っていた彼は、ついうとうとして眠ってしまった。彼は物音で目が覚めた。それは何かが雪の上を歩く音だった。ザクッ、ザクッ、ザクッ。その音は岩の後ろから聞こえていた。賢気な彼は小動物だと思い追い払おうと大声を出した。こら！となると足音は遠くへ逃げていった。やっぱりイノシシか。数十分後、また足音が遠くから聞こえてきた。ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。今度の足音は違った。一人の足音じゃない。仲間を連れてきたんだ。さすがの彼も恐怖を感じた。こら！もう一度思いっきり怒鳴った。足音は止まったが、少しするとまた進み始め、こっちに向かってきている。もうここまで来ると、奴らが人間だと思わずにいられなくなった。数人の人間がこっちに向かってきている。彼は今までにないほどの恐怖に襲われた。体育座りをして目をつむって祈り始めた。特に宗教には入っていなかったが、子供の頃、祖父や祖母が念仏を唱えていたのをかすかに思い出しながら、保温カバーに顔も入れて外を見ないようにしながらひたすらめちゃくちゃな念仏を唱えた。足音はまだ聞こえている。どんどん近くなってきている。ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。夜中中、その足音は続き、まるで彼の周りをぐるぐる回っているかのようだった。彼は一睡もできず、半狂乱で念仏を唱えていた。朝が近くなり、徐々に明るくなってきたのが分かった。足音は次第に遠くになってきていた。彼は安堵した。日が昇ったのが分かった。足音も完全に聞こえなくなり、彼は恐る恐る保温カバーから顔を出して辺りを見渡すと、愕然とした。周りには何十もの足跡が残っていた。しかも裸足の足跡が。彼は疲労困憊でその足音を眺めていた。あまりの恐怖に何も考えられなかったが、荷造りを始めて下山を始めた。 30分も歩くと、その足跡は途中で消えたが、少し歩くと、登山道の標識がすぐに見えて、無事に下山した。精神とも衰弱してきた彼は、これを最後に登山をやめた。次、打ち上げられたぞ。中学校2年の時の話。俺は、うちは漁師じゃなかったが、海辺に住んでた。というか、前の浜から背後の山まで狭くて細長い土地の町だったんで、ほとんどの人が海辺に住んでると言えるんだけどな。それで、今で言うビーチコーミングを趣味としてた。当時はそんな言葉はなかったけど、簡単に言えば漂着物の収集のこと。日本海側の北の方だったから、熱帯の貝やヤシの実なんてのはまず見られなくて、日本にはない漢字やハングルが書かれた武器なんかが多かったが、時折変わったものもあった。ビーチグラスはもちろん、古い陶器の破片や変な形の魚の骨とかルアーとか。あと、流木は俺は興味なかったんだが、大きいのを家に持って帰ると、当時まだ生きてたじいさんが皮を剥いで磨き上げ置物にした。中学生の仲間や小学生でもやってるやつがいたんで、そいつらよりも先にと思って朝の6時頃には浜に行って見て回ったりもした。11月頃だったと思うけど、海が荒れた翌日で何か収穫があるかと浜に出てみたら、テトラポットの隙間に何か赤茶色の大きなものが引っかかってるのが見えた。近づいていくと、何か象のようなもので自分の背丈よりも大きく見えた。顔の方を下に沈めて背中が出てるんだけど、お寺で見る仏像とは全く違って頭が大きくいびつな形をしてる。木目が出ているところがあるんで木彫りだと思った。一人ではどうにもできないので、家に戻ってじいさんを呼んできた。じいさんも初めて見るらしく、首をひねりながら人を集めて引き上げてみると言った。俺はもう学校に行く時間になったんで家に戻った。どうなったか気にしながら学校から帰ると、じいさんが待ってて、象を引き上げて町の神社脇のおみこしなんかをしまってる倉庫にとりあえず入れた。神主にも見せたけど、何ともわからなくて、県との大学の先生に連絡した。気になるだろうから、今から見に行ってみないかと言った。D さんと連れ立って行ってみると、倉庫の鍵は開いてて、おみこしや消防団のポンプ車がある奥に、今朝の像が立てかけてあった。像は、貝や海藻なんかをこすり取ってきれいになっていたが、改めて見ると、やっぱり奇妙な形をしている。頭が大きいと思ったのは、兜で覗くっていうような飾りがついてて、その下には目が落ちくぼんで長い顔がある。日本のものではないのかもしれないと思った。胴の真ん中あたりがぐるりと何かで擦れたようにささくれ立っている。すごいものを見つけたのかもしれないと思ってちょっとワクワクした。その夜、像を置いた倉庫から道を挟んだ向かいの家が火事になった。狭い町なので、消防車が走れば、町の人はみんな外に出てくる。気づくのが早かったせいか、火事はぼや程度で済んだけど、原因は不明。検証では、外から火が広がっているとのことだったので、放火が疑われているという話だった。たまたま消防ポンプにも貯水池にも近かったんで、他に炎症はなかった。数日後に火事を出した家の奥さんと高校の同期だった母親が奇妙な話を聞いてきた。火事になった夜に洗濯物を今に干していると、コツコツと縁側のガラス戸を叩く音がする。何かと思って見に行ってみると、暗闇の中から、 ぬっと顔が出てきて、サッシに外から張り付いた。顔は日本人には見えず、両目は全部白目だった。その時に、北国の暑いサッシ越しなのに、寒い、寒い、という声が聞こえてきたそうだ。あっと驚いて、後ろに倒れた時に、車庫の前から火の手が上がっているのが見え、なんとか叫び声を上げて、火人を呼び、119番通報をした。消防にこの話をしたら、放火犯かもしれないから、と、警察も交えて、いろいろ聞かれたそうだ。ただ、奥さんは母親に、あれは絶対に生きた人間じゃなかった、と強調していたという。それから数日して、初雪が降った日の夜に、変な夢を見た。腹のあたりがすごく痛くて、下を見ると、ぐるぐる、綱で柱か何かに縛られていて、身動きは取れない。疾走感があって、潮風が顔に当たるんで、前を見ると、荒れた海がある。船の奥先に縛り付けられているんだと分かった。両手は縛られていないんだけど、神社で拝むように手を合わせた形になってて、動かせない。なんとか手のひらを離そうともがいているうちにも、波がどんどん通り過ぎていく。背後で、小さい、小さい、と何人か叫んでいる太い声が聞こえる。かなりの時間暴れていた気がするが、やっと手のひらが外れて、その拍子に目が覚めたと思った。目を開けると、すぐ前に顔があった。小さい電球しかつけてないのに、はっきりと見えた。顔はつるっとした坊主頭で濡れていて、大きな目はどっちも白目。片方がプチュッと弾けて、中から船虫が這い出してきた。顔はだんだん下がって、俺の肩あたりに来て、耳元に口を近づけて、寒い、寒い、と言った。その時、サイレンの音がして、今度は本当に目が覚めた。部屋を見回しても、何もいなかった。夜中の3時過ぎだった。自分の部屋から下に降りると、家族も起き出してきていた。俺は、さっきの夢の話をする間もなく、防寒をして、一緒に外に出た。この前のぼやの時より騒然としていて、相当大事のような感じがした。家族と気配がする方に歩いていくと、通りにはぞろぞろ人が出ていて、火事は神社だということを聞いた。人の流れについていったら、高く煙が上がっているようだ。さらに近づいたら、火がちらっと見えたが、それ以上は規制されていて、住めなかった。後日分かったところでは、神社は全焼。それから、あの像を置いていた倉庫にも燃え移り、近くの家にも被害があったが、幸いなことに死傷者はなかった。倉庫は完全に焼けていて、あの像も燃えてなくなってしまったんだと思う。今回も放火の疑いが強いということで、長い間捜査があったらしいけど、未だに犯人は捕まってないんだ。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。きっと絶え間なく熱く流れるシーズン。もっと遠くへ、もっと遠くへ。遠征まで走って飛ぶネタリア。一切合体この心を奪わ。正しいとか間違い。
DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。